主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気でいらっしゃいますか？あなたの心はその内側から本当に喜んでいるでしょうか？あなたの笑顔、それは作り笑いではなく心の内側からの喜びでしょうか？今命を与えてくださった神様があなたの心にも触れて内側からあなたを引き上げ元気にしてくださいますように。さあ神様のお言葉によってあなたも強められましょう。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のマタイの福音書第7章28節から8章の2節までのお言葉です。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の癩病人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。私はいつも皆さんに自分自身の信仰を働かせましょうとお伝えしています。聖書の言葉を通して命を与えてくださった神様と向き合うこと、自分の弱さ、足りなさ、罪深さ、自分の心の汚れを全部神様に打ち明けて罪の清め、心が本当に清められることを求めて祈ること、そうすれば神様は私たちの罪を許して救い主イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちを神の子供としてくださいます。永遠の命、死を超える命の希望が私に与えられます。そして普段の生活を私はこの地上においても私の人生一生の間に神様を信じてその信仰を働かせて神が共におられることを体験しながら歩んでいくことができます。大切なことは私日本人はどうしても集団意識や良い面でもありますが協調性が強いことによって周りの人々と歩調を合わせる、それを合わせすぎることがあって自分では自分自身の信仰を働かせることをしないまま終わることが多いということです。周りの人がそうしていないから自分だけが神様を信じて神様に祈りながら生きていくということに自信を持てない、信仰を働かせられない、そんな場面に陥らないように私は注意してまいりましょう。イエス・キリストの物語の中でイエス・キリストが有名な山の上に登って弟子たちを教えられた場面があります。山上の水訓と呼ばれる場面でマタイの福音書の5章6章7章にそのイエス様の教えが語られています。それを聞いて今日お読みしたお言葉のように人々は驚嘆しました。イエス・キリストの教えがあまりにも素晴らしく一人一人の心に響いたので驚いたのです。単なる小手先の知識ではなく本当の権威を持ってイエス・キリストが語られて人々は驚きました。イエス様はその教えを語られ終えた時に山から降りられました。弟子たち、そして人々も一緒に山から降りてきました。でも彼らはイエス様と一緒に山から降りてきてイエス様の教えに驚いていたことだけで終わってしまったのです。ほとんどの人が自分の信仰を今度はイエス様に向けて働かせるということをしませんでした。この記事の中ではただ一人重い皮膚病を患っていた当時のこの癩病と呼ばれていた人一人がイエス様のもとに来て主よ、あなたのお心一つで私を清め癒すことができるのですがとイエス様に癒しを願い求めたことが出ています。多くの人々は確かにイエス・キリストの教え肉声まで聞いて感動し驚嘆した。しかしみんなそれで妥協して自分の信仰を働かせることができなかったのです。あなたももしイエス・キリストの声を聞くならばその驚きだけで 終わらせず、イエス様の教えがすごいからそれで喜ぶだけで終わらせず、ぜひあなた自身も信仰を働かせてください。具体的にはあなたの必要なものを今主イエス様のお名前によって求めて祈ることです。一言祈ります。神様、今ラジオの前のお一人お一人が自分にとっての必要を素直にあなたに求めることができるように導いてください。主が共にいて助けてください。主キリストのお名前によって祝福を信じて祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。